朝日新聞メディアトーククロス、
前回の続きからお送りします。
朝日新聞ポッドキャストはどうですか？
これも僕はめっちゃ長くなりますよ。それ
こそいや、ちょっと聞かせてもらいましょうね。ゆっくりと、はい、
いや、あのね、やっぱ僕ね、雑誌とか読んでいて結構好きなのがやっぱ編集後期なんですよね。
あー、わかる。
いや、わかります。
面白い。
編集後期やっぱ面白いじゃないですか。 で、結局そのとりわけ新聞とかって、まあ、その記者さんの、まあ、実体験に基づいたこう感情的な要素っていうのって、まあ、排すのが基本、まあ、その、うん、まあ、記名したりだとか、まあ、ちょっと名前が立つ人だったらその署名記事っていう形でそうすることもあるかもしれないですけど、おおむねその記者さんっていうのは構造上透明人間にならざるを得ないじゃないですか、原稿の中で、うん、で、まあ、でも それこそ神田さんがね、あの、暴力団、あ、違うな、殺人事件のなんか取材、事件物を取材してて倉庫に閉じ込められたみたいな話を
よく聞いてる、
されてましたけど、はい、やっぱそういう話シンプルに面白いじゃないですか。
ありがとうございます。
で、だから、まあ、僕、あの、それこそじゃあハイパーハードボイルドグルメリポートノービジョンに話を戻すと、書籍読まれました？
見ま、ちょっとまだ全部読んでないですけどね。
じゃあ俺の方が絶対好きっすよ、じゃあやっぱり。
いやいやいや、時間あなたたちを迎えるために時間を費やしてたんじゃないか。
負けず嫌いだな。
すごいバトルだ、はい、
そう、でもあの書籍やっぱ面白くて、その、ハイパーハードボイルドグルメリポートって結構その世界とか、まあ、国内 その危険な場所とか変わっ、すごい経歴上変わった方のところに、はい、まあ、こう行って、でそのご飯を取るっていうのがコンセプトの番組なんですけど、そのディレクターの上出さんってアシスタントディレクターとかつけずに一人でカメラ持って、でそれこそドローンでも撮ってみたいなことして単身で乗り込むんですよね。でその番組だけ見てると、基本的にその上出さんっていうのは、まあ、もちろんちょっと出てくる部分はあるんですけど、カットしてるんで上出さん その個人的な体験とか感情ってのはテレビには乗らないんですよ、うん、でポッドキャストだと結構、例えばじゃあ小姉とかみたいなので、こう機敏に読み取ったり想像膨らませる人もいるかもしれないんですけど、書籍がやっぱ面白くて、やっぱこうめっちゃ怖くてちびりそうになったみたいな話が出てくるんですよね。でその時にやっぱりこう上出さんがそれこそ授賞式でも言ってた、その人間味と自分のところどうしようもなさみたいなところっていうのがすごく読み取れて、本は面白かったんですよ。でだからその記者さんにも同じようなことが言えるなと思っていて、うん、やっぱその取材の過程でその人がこう、いやこれ原稿には入らないけど面白いし、自分が最近知ったこととつながったなとか、取材してこんな苦労したなとか、ちびりそうになったなっていう話ってやっぱ価値があると思うんですよね。っていう意味でそれをその、まあ、そのニュースをただ読み上げるっていう方じゃなくって、その音の編集後期っていう形、企画に落とし込んだっていうのはすごい僕は社会的にも意義あるし面白いなと思います、っていう感じですかね。
嬉しい。嬉しいね。
すごい、いつもにましてすごいじっくり聞いてましたけど、
こんなこと言ってもらうことないから ね、
まあそうです
ね、社内でも
社内でもないですね。
うん、でもそれすごいよ、水野さんがちゃんと本当に聞いてるんだってことが今ビシビシ伝わってきましたね、
うん、僕だからあの何だったっけ、海賊、あ、違う違う、海賊版サイトの回とかでもやっぱ
須藤さんね、
記者さんが来て法律読んだんですけどめっちゃ難しかったですみたいな話がやっぱいいんですよね。あ、やっぱ苦労したんだっていう。
あの記者さんはね、自分エンジニアの上がりの人だから別に法的なこと何が詳しいってわけでもないんですよね。
はい、そういう普通の人が生きてるとやっぱ一時情報に当たるとか、その一時情報をどれぐらい読むの難しいのかみたいなことって分かんないんで、僕だからやっぱあの記者あるあるとかやっぱやってほしいですもんね。
ああ、これね、やりましょうかね、
はい、
う
ん、そのじゃあ例えば政治部あるあるとか、
はいはいはいはい、
文化部あるあるとか何でもいいんですけど、ね、そういう取材時の苦労みたいな話とかもっと出してほしいなと思います。
調査報道あるある、
ああ、ね、調査報道あるある面白そうですね。
法務局行きがち。
分からん、
面白いなそれ。
分からんな、
それ伝えるの難しいな。
え、でも形にしたらめちゃめちゃ僕は面白いと思いますし、
う
ん、
すね、
あとそれは結構他紙とか結構やっぱ地方紙とかで調査報道頑張ってる新聞とかもあるじゃないですか、うんうんうん、そういうと、まあ、例えばじゃあ、秋田先駆け新報とか、はいはい、なんかそういう人とか呼んできたりしても面白いかなとはちょっと思いましたけど、
ね、松川さんね、来てくれるかな。
え、イージス・アシュアの人ですか。
そうですね、
あ、はいはいはい、
もともと朝日新聞の記者さんなんですよ。
あ、そうだったんですか。
私の先輩ですよ ね、 ね、
あ、そうなんだ。
面識がないんですけど、
はいはい、
で秋田の方に移られてね、いろいろこうご実家のご家族のこととかもあって、
へ、
やっぱりでもその記者魂でね、どこでもできるんですよ、
うん、
調査報道っていうのはね、
うん、あれすごかったですね。
そうなんですよ。いやー、そうか、いや、ちょっと頑張ろう。
堀本さんどうですか、聞かれたこととかありますか。
あ、もう何回かは聞いてます。
ありがとうございます。
明らかに水野とリサーチ量が違ったんで今やべえってなってますけど。でもあれですね、あの僕は神田さんがすげえ、
はい、
攻めた発言するのが楽しくて。
そうかな。
結構
何はい
はい、
小泉進次郎さんがゲストでいらっしゃってた回で、
ありましたね。
なんか全然神田さん喋ってなくて、うん、全然喋ってないなと思ったら終盤で急に、いや小泉さんあなたモテないでしょみたいなこと言ってて、
はいはい、
ああいいですね。
なんかこれからね日本を背負って立つ顔の人にあなたモテないでしょって全然今まで話一言も喋ってないのに急に喋り出してそれてと思って、すごいパンクだなと思って面白かった
です。いやあれは一応その秋山紀子編集員って女性のね、はいはい、編集員さんが自分でインタビュー先をこうねアポ取って、それでご自分の MC でやってる番組だから、私はもう本当に添え物なわけですよ、
はいはい、
ね、金魚の糞よろしくくっついてってちょっとご機嫌を伺うっていう、だから空気を読まない質問専用っていうことでね、皆さんにはこうね挨拶をしてよろしくお願いしますなんて、大体私が大体あれね衆院議員会館で撮ってるんですけど、参院の時もあるけど、議員会館に行った時に私が記者だと思う人はあんまりいないんですよね。見てくれ的に、まあ、
アフロですか、アフロに柄物のシャツ
です、まあ、そうですね。だからなんかその秋山さんしか喋んないと思ったらなんか隣のやつ喋ったなみたいな感じなわけですけれども、うん、ということは逆に秋山さんが正攻法の質問全部するから、うん、僕はなんかそのずっと黙っててここ一発みたいなね、のを入れなきゃいけないわけですよ。それずっと考えてるんですよ、それはね。
あ
で小泉進次郎さんの時とか、あれ佐野君と一緒に行ったの？
いましたいました、
ね、ずっと考えてたんだよね、
はい、どう思ったんですか真田さん、あの質問した時。
神田さんがいやずっと神田さんいつもよりこうなんていうんですかね、で今浮かんだ例えがちょっとあれでした、ちょっと
何
あのスマブラのドンキーコング の, あの必殺技っていうかぐるぐるこう力貯めて、
やっと
い、いや分かんないです。
B ボタンのやつ、ね、
B ボタンのや つ, のやつずっと溜め込んでていつ放つかみたいな顔をされてたいや今回何言うんだろうなと思ったらモテないでしょってニヤッとしながら言ったからおーって思いますけど、
うんとね、あれはそうですね、だずっと考える時間はたっぷりあったので、はい、予定調和を崩すにはどうしたらいいかなっていうことだけを考えてたんですよ。
あの
テーマ、タイトルじゃないテーマですね、が秋山さんがおっしゃってたのが小泉さんの素顔を今回はね見せてもらいましょうみたいなことだったけど、全然素顔見せないから、どうしたらこいつは仮面を脱ぐかなっていうことだけ考えてたんですよ。そうしたらまあやっぱりこうきついこと言うしかないなって、
ね、なるほど、
失礼だけどそれをぶつけることによって、で多分ね一生に一度も言われたことないと思うんですよ、
うんうん、そう
です。で僕も知ってますよ彼がモテることは、うん、奥様も綺麗な方ですよ、うん、だけどそこをあえてそうやって言うとたじろぐでしょ。でそっからなんかその本質、要はやっぱずっと演説してるみたいに多分ね自分で頭の中でちょっと考えてから喋ってるから、あの人間味が少し薄いように僕は感じたんですよ、うん、っていうところを一旦ガード崩させた後に突こうと思って考えたんですよ、
ね、だプロフェッショナルですね、
まあ、ある意味では
なんか、まあ、言うたらこうちょっとしたテロを起こすというか、
ああ、その例えダメだけどねでもまあ確かにね、そうですね、そこは会見とかでも同じなんですよ。いろいろ最初に普通の質問出た後でその相手をこう崩すための質問とかもあるし、その会社を超えた連携プレイみたいなすることもありますからね。
うん、
なかなか今できる人が少なくなってる感じもするけどね。
やっぱ顔色伺っちゃってる人が多いですね。
そうそうそうそう。で、あとそれもあってやっぱ秋山さんはそうは言っても政治記者一筋の方だから、うん、当然関係性もあるし、そのね、僕何でもかんでもこう批判バンバンすればいいってもんでは全然ないと思うんですよ、うん、てかそれは逆にすっげえ楽な仕事で関係性断ち切っちゃえばいいわけだから。だけど我々の仕事の骨法っていうのは関係性をのつないだ上で批判をどうするかっていうことだと思うんですよね、うん、だからそれを本当にやるときまではずっとこう間合いを保っておかなきゃいけない。でも僕関係ないから別に小泉進次郎さんのことを次に取材する機会もないだろうし、まあ、あるかもしれないけどどうだっていいし、国際報道の記者だからね。だからそうやって考えると僕は何も捨てるものがない。だから堀本さんが訴訟対策で結婚しないみたいなと同じような
リサーチがすごいな
やり口ですよね、はい、
でもだからこう朝日新聞ポッドキャスト聞いてて安心できるのはそのやっぱその神田さんが異常に相手のことを調べてから臨んでるから、うん、そのよく、例えばポッドキャストとかでコラボだとかゲスト呼んでっていう回をやってる番組はたくさんあると思うんですけど、そんなに調べてないじゃないですかその普通の番組って、うん、で、うん、まあ、割とその、まあ、神田さんのおっしゃってた言葉を使えば、まあ、こうクリシェな構成をするじゃないですか、はいはい、こうっていうのを神田さんはやらないので、 だからその自分が知ってる人とかがじゃあその朝ポキとかメディアトークに出ていってってなった時もやっぱ当然その普通の人がする質問じゃない質問を神田さんはするし、しないにしても異常に調べ上げた上で聞いてるからやっぱその出てくるアウトプットが違ってくるのも面白い。だからそのプロのインタビュアーによるポッドキャストっていう感じがしますよね。
いやいやいやいやいや、そう？
すごい嬉しそう。かっこいい。
まあまあでもそれは確かにその取材も全部一緒ですからね。なるべくたくさん調べて、全部は無理なんですよ。できる範囲ではちゃんと調べて、それから向こうに行かないと失礼だから。
だってコペテンナイト引かれてましたからね、もう調べすぎて。
おやおや。ちょっと気になる発言が。引いてましたかね。
引いてたんじゃないですか。なんでそんな知ってるんですかって。
うわ
って。
ちょっと行き過ぎたかな。
ちょっと調べすぎちゃった。
ちょっとやりすぎちゃったかな。
かもしれないですね。
ちなみに僕も引いてますよ今。
そうなの。そうなのかな。
まあまあ、引かれるぐらいやるのがやっぱ多分それこそ記者の仕事だ
と思うんでしょうね。そう、僕ポッドキャスト確かにすごいいっぱい聞くようにはしてるんですけど、それってこうね。僕も一応記者じゃないですか。今全然記事はほとんど書いてないけど、で取材っていうことを考えると、自分が例えば政治の取材はあんましたことないけど、事件の取材とかだったら警察とかあと容疑者とかは徹底的にこう取材するわけじゃないですか、
はい。
まあ、ポッドキャストやるんだったらやっぱポッドキャスト取材しないとねっていうのをこう今やってるだけですからね。でバンバン聞くっていうのも取材の一つっていう。
ちょっとまだ時間が大丈夫だったら聞いてもいい、神田さんに聞きたいことがあるんですけど、はい、その僕も堀本さんもポッドキャストを作るようになってから、まあ、そのポッドキャスト番組を聞くと基本的にはその面白い部分っていうのももちろんその面白いなと思って聞くんですけど、やっぱさ、あらの方が気になり始めないですか。
あるある
ですよね。制作し始めた時あるある、
はい、そうで翻ってその神田さんって異常に聞いてるんですよ。その頼まれてもないやつも聞いてるっぽくって、うん、どうやらそうです、ね、そのもうポッドキャスト自体が好きで何でも聞いてると。
そんな好きじゃないですよ。
え？またまた。
これがまた。
そんな好きでもないけど、やっぱ聞いてますよ。
それ仕事で聞いてるってことですか？
ね、仕事っていうよりは、まあ、やっぱ取材だし。
いや、僕違うと思うんですよね。やっぱ、なんか神田さん、その、人間愛がありませんか？その広く、博愛じゃないですか？嘘だ。
全然。
いや、なんか、人に関心がないとそんな聞けないと思うんですよ。
僕、人は一切信用してないんですよ。
嘘？
誰のことも信用してないです。だけど、その上で、なんかその人って、人間とねやっていく付き合っていくっていうのがまあ世界だろうと思ってるんで、
はい、
なんかポッドキャストでいいのは確かにその全然私とは接点がなかろうっていう人の人生をこう自分の中に取り込めるっていうのがめちゃくちゃ面白いんですよね。
うん、
だからそういう割と自分とは関係ない属性の人のポッドキャストを聞くのが面白い。
うーん、ね、堀本さんそうじゃないよね多分。同質的なものの方が聞きやすくないですか。
うん、ごめん全然違うこと考えてて、
はいはい、
よくあるよね。ゆる言語学の時もよくやってるよね。
集中力がないんですよね。
いいですよ、さっき上着脱いだもんね。
いや僕今の神田さんの受け答え見ててめちゃくちゃ思ったのは、やっぱ神田さん全然記者寄りの人間じゃなくて、
何ですか、
むしろインターネット芸人寄りの人間だなってめちゃめちゃ。
それはちょっとフィラー入れないとか少し苦労ね、工夫してるだけですからね、
うん、いやそういう話じゃなくて、
違うの、
その異常に切れ味のいいことを言うんですよインターネット芸人って、うんうん、僕もよく人間嫌いだって表現はしていて、うん、いや人となんて会いたくないしみたいな、
ないよ、
でよく僕も言うんですけど、それって嘘なんですよ、
はい、へ
ー、あの 100% で何か定まってることなんてありえないじゃないですか人生において、ね、みんなその両義性みたいなものは持っていて、だから人寂しい時もあるし、僕は人間関係も欲しいんですよ。でもまあ時によってはね、誰かと一緒にいたい時もあるしみたいな、でもまあ人間が好きかなっていう時もあるんだけど、基本的には人間嫌いなんだよねって言ってしまったら僕の発言にはもう価値がないんですよね、うん、面白くないから、そんな切れ味悪いこと言ってたら、うん、全く面白くないから、
確かに。
だから先鋭化、ね、インターネット芸人、インターネットで何かコンテンツを発していく人はどんどん先鋭化したことを言うようになっていって、僕は今の質問されたら僕もノータイムで、いや人間なんて嫌いですからね、基本的には山奥いたいですからね。
そのネタバラシそろそろやめてもらう。恥ずかしいじゃないですか。
神田さんすごいなと思って、うん、それ
思ったわ。
インターネットコンテンツで先鋭化されるっていうのをあんまり記者の方とか普通ならないと思うんですけど、
いやでももともとやっぱりそのネット的なものが大好きなんですよ。
まあまあそっか、
うんうん、パソコン通信から入ってるから、うん、はいはい、1994年からね、 うん、だって堀本さんってお生まれになったのいつですか。
92年です。
だからあなたがバブーと言ってる頃に私はすでにパソコン通信でですねあのお家にね、国宝楓さんという可愛らしい名前の方のねお家にこう招いていただけるっていうんでね、有役行ったらですよ、まあ、まず男性ですよね。メガネの小柄の男性、痩せっぽちでね、それはいいんです、うんね、お部屋に入ったらソ連の旗がドーンってね。BGM かけますかって言われて何かなと思ったら、ど根性ガエルかけましょうかって言われて、
わけわからん。
でど根性ガエルって知ってます、アニメなんですけど、シャツにねカエルがこうピッターンってくっついたっていう、はいはい、で僕はピョコーンペタンピッタンコーっていう主題歌が流れるんだと思ったら、うん、違うんですよ。ど根性ガエルっていうアニメの中で BGM が流れるじゃないですか、うん、わかります、サザエさんで言うのタラララタラララ、はいはい、タラララタッタみたいなやつを流すんですよ。
サントラかけるタイプのオタクです。
何お前っていう、それがねそこからハマりましたね。めちゃくちゃ面白いなと思って、う
ん、な情報量が多いな。
何にインターネットにってことですか。
いやだからさっきのポッドキャストと一緒で、こんな人絶対会わないもん普通に生きてから。あ、
なるほどなるほど、
うん、言うて僕だってですよ、頑張って勉強してそれなりにいい大学入ってるわけだから、うん、そんな人周りにいないわけですよ、
うんうんうん、
いたんですよね周りっていうか近所ですよその人なんかもね、うん、そうか人間こういろんな人いるんだなっていうのをそこで初めて気づいたみたいなところあったかな、
うん、何の話やこれ。完全に見失ったわ。
神田さんとインターネットの出会いの話を今聞いてまいりました、
ね、老人会の話をしてきたんですよね。大体老人会こう話しがち、
まあ、話戻すとあれですよね、はい、だからそのインターネット芸人的振る舞いみたいなのって僕らはコンテンツを出してるうちに先鋭化していくけど、神田さんは長い年月を経て年の功的に先鋭化していったっていうことですかね。
でも多分こんな人あんまりいないと思うの で、はい、で僕も別にポッドキャストやりたいって言って始めたわけじゃないわけですよ、うん、偉い人にやれって言われてやってるわけなんで、うん、巡り合わせですね、はい、
そう言ってると思うけど、うん、ポッドキャスト愛がすごいから、うん、結局今はねこんなこと言ってるけど違うと思うな。
そうだからやっぱ神田さんね、インターネット芸人的性質があるから言っちゃってる。ポッドキャストで嫌いですよって
すぐ逆張りする。
そう、逆張りした方が面白いから。
すぐ逆張りする
から。ブロガーすぐ逆張りするから。
そう、
そういうことです。
やめてほしいな、そういう
順張りしてほしいよね。
攻め込まれてますね今日。
そうだね、なかなか手強いよ。
メディアトーククロス。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
次行きましょうか。
はい、
はいはい、あのポッドキャストしてて一番苦労したことっていうことを、
俺か、
はい、
はいはいはい、そうですね、本当にその難産だったやつは結構あるので、そのこれどうしたもんかいなみたいな、それこそまあ明確にそれを感じたのは、まあエドワード・サピアっていう言語学者に扱った回とかはこれ面白いのかなみたいな。で勉強して追い込むとこうなんでもないことを面白く感じ始めるんですよ。
ここ面白いかもみたいな。
そう、多分まあ面白いんだろうなこれはみたいな感じで、台本を組むんですね。で行ってみたらその1時間話した話全然跳ねないみたいなこととかがあって、そこは結構僕の中で大きな転換点で、そのやっぱ、面白いものを見つけに行こうぐらいの感じで取りに行くと、普通の人からしたら、玄人好みの話にしかならないなっていうのをちょっと思ったので、それはやっぱ明確に、反省して引きずった回、収録でしたね。それは堀本さんにも何回も断るごとに言いますもんね。うん、
あれでも堀本さん結構サピアの回好きとか言ってなかった？
これね、社交辞令説ありますから。
それもインターネット芸人的な切り口で今ズバッと言うと、いやまあ思んなかったよねっていう話があるんですけど、
インターネット芸人的には
的にはね。でもその、まあ、当然2つあって思っていることは、まあ数字的には全然伸びてないんですよね。おっしゃると結構シリーズ最低、シリーズゆる言語ラジオの中で最低ぐらいの再生数のシリーズではあるんですけど、一方僕は結構好きで、その言語学者フィーチャーシリーズ、その前にはソシュールとかもやってるんですけど、その辺の回は僕は結構好きでして、それは水野さんがすげえ頑張った痕跡が見えるというか、なんか自分なりに生み出したんだなみたいなやつが結構僕はグッとくるんですよね、それを感じるコンテンツは。
うんうんうん、
まあすっげークリシェな言い方ですけど、その手焼きのこう手で一生懸命粘土をこねて作った陶器の良さみたいなものは多分あって、逆にその種本がすげえ完成度が高いとか、 そういう感じだと、まあ言うたらある程度それに乗っかるだけでそれなりに綺麗な皿はできるよねっていうところで、
そうそうそう、
なんか答えないもの、もう全然その世の中にないものに挑戦した結果ちょっといびつなものになりましたみたいなコンテンツは僕は好きではあるので、好きでもありますね。
それはねすごいわかりますね、うん、でね本当にお二人とも本をたくさん読まれるじゃないですか。いわゆるそのノンフィクションみたいなものをね読んだ時にぜひね注目しておいてほしいのは、事実はゴツゴツしてるんで、うんうん、めっちゃ読みにくいです大体、うん、あの、うんうんうん、ルポルタージュなんかでも、
はい、
綺麗にこう分かりやすいルポルタージュがあったらチート疑いのまなくを向けた方が良いかもしれない。
ああなるほど、
うん、
うん、
それはねあるな
やっぱりね文章って綺麗にしたくなるんですよ、
うんうんうん、
あの展開とかをね、うんうん、だけどねやっちゃダメなところまで踏み込む人っていうのがいて、まあ、実例を僕は知っていて、うん、結構でも怖いのでそういうのは分かんないんですよ、
うんうん、
特にその裏が取りようがない話ってあるでしょ。
そうですね、
つまりその取材した人しか分からないだろうなっていう情景が書かれているみたいな、
うん、
まあ、要注意でね。
神田さんは当然記者の立場上その、まあ、要注意だよねっていう形になると思うんですけど、僕結構本当かよこれって思わされるのも結構好きで、
あーなるほど、
なんだろうな、なんかこいつねじ曲げてきてんじゃないかっていう疑いも持ちつつあまりにも完成されたストーリーを出されると信じるか信じないかは別として、なんか素晴らしい作品だなって言って評価したくなりますね僕は。別の軸ですけどそれは、
うーん、それはサンマの腹渡がうまいみたいな話ですよね。
あー近いのかもしれないねじ曲げられてるんじゃないかみたいな事実の苦味、そこからしか摂取できないうまみかもしれないですね
なかなかそれはちょっと普通の人にはねなかなかおすすめはできない
そうですね、
うんうんうん、
でもだからその意味で結構そのポッドキャストをその割とリサーチして喋ってる系のポッドキャスト、まあ、いわゆるナレッジものみたいなのを聞くんですけど、はいはい、やっぱそのこうゴツゴツしたものをゴツゴツしたまま出すものというか切り口がないものとかはやっぱり結構聞いてるとあるので、は
い、それしんどいですよね。
そうですね、だからこう調べてきて調べてきたことをこう順に説明していく、例えばある人物っていう人がいて、うん、この人っていうのが、この年に生まれてで何歳の時にこれやって何歳の時にやってこれやりましたで終わっちゃうものは、言ってみたらその本なんだけど後書きがない本みたいな感じで、うんうんうん、僕やっぱ後書き好きなんですよ。その著者が取材したりリサーチした事実をもとに統合した結果がやっぱり一番価値があるものかなっていう気がするので、やっぱ後書きみたいなものを、ポッドキャストにも入れた方がいいなっていうのは、まあそれは古典ラジオ聞いても思う。古典ラジオも結局なんだかんだやっぱ一番最後に今回勉強してこういうこと思いましたっていうところがやっぱり一番サビになってる気がするので、それはちょっとこう、苦労することでもありかつでもまあ楽しい部分でもあるなっていう感じですね。
まあ、でも水野さん話聞いてると本当編集者ですよね。それ要するに編集っていうことです
し、そうですね、完全にそうですね。
そう、新聞の記事なんかも結局はね編集者がいるからデスクなんかもいてなんとか読める記事になってるってところもありますからね、はい、それは事実をこう違うことを書いてるってことではないので、
そうですね、なんか嘘を書くことと事実をこう綺麗な形にするっていうのはまた別の話になってくる、
うん、いやでもね綺麗にするっていうのもこのねこうちょっとねどこらかぐらいの加減でやるかってさね、まあまあ、
そうですね、だから我々は極力出典を明示したり、明らかにその事実と異なったり誤解を招くような表現っていうのに関しては適宜適正を訂正や補足をその、うん、まあ、テロップだったりあるいはコメントだったりで入れるようにはして、
それもすごいいいところで、うん、本当にね真摯にねちゃんと訂正するんですよね。
うん、ないのが望ましいですけどね、もちろん
いやいやそれは無理ですよやっぱり、
うん、
不可能だって僕らだって訂正なんて毎日のように出してますからね、うん、だから絶対人間だからあるんだけれども、その時にどうこう振る舞うかっていうのが一番大事じゃないですか、
うんうんうん、
結構謝罪とか間違ってましたって素直に言う番組ポッドキャストとかって少ないじゃないですか、
ね、そうです、まあ、そもそもやっぱポッドキャスト自体がとその炎上しにくいとか見つかりにくいってことも当然あるとは思うんですけど、まあ、僕らその点 YouTube にこう上げているのでそれは可視化されやすいっていう部分ももちろんあると思うんですけど、まあ、でもこれもある種の逆張りなのかもしれないなとも思うなっていうところもちょっと自分の中にはあって、みんな謝らないじゃないですか、うん、なんかちゃんと謝ったらどうなるんだろうというか、もちろんその根本として謝った方がいいし訂正した方がいいっていうのはもちろんあるんですけど、なんでみんな逆にそんなにひた隠しにするんだろうぐらいのこともあって、やっぱその勉強すればするほど自分の無力感とか何も知らなさみたいなの分かってくるんで、それとひたすら向き合った後に作ってさらに間違いがあったんだったら やっぱ俺ダメだなと思いながら訂正を出すことっていうのは自分を見つめること作業でもある気がするので、っていうのもあって、はい、あの訂正とか補足は極力出すようにしているっていうポリシーですよね。
あの一番有名な造花会の、
はい、そうですね、
に関しても結構しっかり丁寧に謝罪っていうか、はい、ここがちょっと違いますよっていうところを説明されてた回もあったと思うんですけど、
はい、
でやっぱりリスナーさんとか、まあ、そういう時の反応を見てもここまであんまり丁寧にやってくれると思わなかったみたいなのを結構見受けられたので、なんかやっぱりあの形は一番正しいのかなっていうふうには。
僕はでもまだ食材は済んでないと思っていて。
食材。いや
正しい情報発信、例えばじゃあもう一度取り直しますって言って出して本当は完結するものなので、これはまあいつかやりたい。とりわけその、和とがの違いみたいなのって結構関心もあるところだと思うので、現代の言語学者がどういう立場の人はどう言っていてみたいなことっていうのは最終的にはアウトプットしてインターネットの海に置いておきたいんですけど、まあ、ちょっとまだ追いついてないので、まだ罪悪感は持ってますね、その意味では。はい、
真面目ですね。もういいんじゃないかな、あれは。
いやー、よくないですよ。
あ、そうです
か。よくないですよ、あれは。
はい、他のね、もっと言語学もいっぱいやることあると思うので、別の新しいことをやってほしいな。
そうですね。ただやっぱ僕の中でも結局じゃああれどっちなんだっけってこと答え出てないんで、普通に気になるから調べたいってのもあります。
まあそれはね、いいことですけどね。
そうですね。はい、
ナレッジ系っていわゆる、まあ、今回もベストナレッジ賞いただき、あの受賞されたと思うんですけど、そのナレッジ系と言いつつ結構その分からないとこちゃんと分かんないっていう風に表現されて、こうフェルマーメソッドでコメント欄で保管してくださいみたいな言うじゃないですか。結構そのナレッジ系って言われてるポッドキャストの中でその方式って結構珍しいんじゃないかなっていうか、結構やっぱこっちの知識を提供するみたいな感じじゃなくて、こう保管し合ってやってるみたいなところで珍しいのかなと思ったんですけど、あそこは狙ってっていう感じ。
まあどうだろうな。
いや全然じゃない。だからあのさ、僕がね大きな語尾を含んだ回が出て、そういうことが起きた後にこう話し合って生まれたものであって、最初からこういう形でやりましょうかとはなってないっていうのは結構如実に、それ実はそのコーナー名ですごく分かる部分があって、そのことが起きるまでって僕講座みたいなタイトルをつけた動画を出していたんですよね。その例えば、ソシュール知ったかぶり講座みたいなことを言ってたんですけど、あの一件があってから講座っていう形はもうやめようっていうことをまあ彼に提案して、僕がその彼にレクチャーするっていう形だったら、レクチャーに足るインプットだったり、それを統合して話にするアウトプットってできないから、講座じゃなくて雑談っていう体にしましょうみたいなことを言ったことがあって、やっぱりそのあたりからもう明らかに知識を一方的にこう、堀本さん、そしてひいてはリスナーさんに講釈を垂れるっていう方式はちょっとやめたいなと思ったっていうのはありましたよね。
ただ、今の水野の話はこう全体というか本編全てを貫くスタンスみたいな話なんですけど、もっと細かいレベル感でいうと、多分他のナレッジ系と最初から違ったなっていう気がしている部分はあって、はい、それは分かんない話するの好きなんですよ。
あ、
僕ら
そう、ね、
でよくあのエアプなんですけどってしょっちゅう言ってるんですよ。僕カントってこんなこと言ってたと思うんで、まあカントエアプなんで何も分かんないんですけど、入門書一冊読んだ限りではこう言ってたらしいとか、
うん、うん、
水野さんもこれはよくやってて、なんかこの本読んだ限りではこう言ってるらしいよ、何も知らんけど、元論文当たってないから何も知らんけど最近の研究こうらしいっていうのはよく言ってたんで、なんか割とそうですね、選ぶりたくないみたいな、
うん、
賢い、なんかこれもね別に特定の人を傷つけるわけじゃないですけど、なんかこう賢ぶりたいからいろんなもん引用したりとか、賢ぶりたいからすごい難しげな話をしてる人たちって結構一定数いると思っていて、僕それは嫌いなんですよね。僕らは小難しい話はするんですけど、賢ぶりたいからというよりはふざけたいからね。
ふざけたいから。
なんかさっきのそれこそデカルトミーとかそうですけど、全然そのなんかデカルトこういうこと言ってるらしいよっていう話で、あってことはこれデカルトミー感じるよねって言って、デカルトミーデカルトミーっていうのとかでふざけるみたいなのは好きですね。
なんかこう知性でファッションとして知性をこう、で着飾りたいってよりは知性をおもちゃにしてるだけなん
ですよ、ね、そういうことですね。遊びたいっていう感じですね、
はい、
ここがナレッジ系の他のポッドキャストと大きい違いな気もします。
ここがなんかそれこそよく言ってるアカデミズムの二次創作っていうところに当たる、
うん、そうですね、そうですね、
そう言ってもいいのかな、
うん、あの時に多分言った こととはちょっと違いますけど、結果的にはつながってきそうな気はしますね、うん、あとはやっぱちょっとまたごめんなさい広げますけど、
はい、
一回それはこれはもう収録というか動画じゃないな、ポッドキャストで出てますけど、そのある言語学者が、後書きで書いていたことがすごいこう刺さったっていう話をただ1時間延々と酒飲みながらしてる回があるんですけど、それがその人の知性は無知の量で決まるのではないでしょうかっていうのを、まあ、言語学音声学の大家が言っていたんですね。でこれもものすごい当時の僕らにはすごい刺さって、うん、でとりわけ僕その時にこうリサーチをたくさんしてたんで、分かんないことがどんどん増えていって、うん、やべえ俺これ話せないかもってなってた時期だったんですよ。ちょうどその他の回ですね、だから過去の他の時の
あれずいぶん引っ張りましたもんね。
そうなんですよ、そうめちゃめちゃ いろいろあの時つらかったんで、だけどなんか救われた気がして、そうか30年とか40年とか言語学ずっとやってる先生が最終的に出した結論っていうのは、分からないことの量が増えるのは良いことであって、分からない状態っていうのは良いことなんだっていう話になって、うんうん、あこれすげえ自分をこう肯定してくれてる感じがするなって思ったんですよね。でそうするとやっぱり知らないですって言った方が、知ってることと知らないことの境界が境目がついてない人よりはより知的なんじゃないかと思って喋ってるっていうところもあると思いますね。
うん、本当すごいわかりますね。あの記者も取材をすればするほど、はい、なんかどんどんどんどんね、何に書けばいいか分かんなくなってくるんですよね。うん、すっごいありますよそれ。
そう、じゃあどの業界でも言えるのかもしれないですね、それは。
てか多分そう真理なんじゃないですか。
うん、
逆に分かったって思っちゃったら、それはもうその人終わっちゃってるんじゃないかなっていう気もしなくもない。本当に下脱するみたいな人がねいるとは思うけど、まあ常人はなかなかそこの域には達しないと思いますよ。
そうですね、なんか昨晩だから僕あの昨日日付変わるぐらいまで言語学者の先生とずっとこうあの監修の先生と喋ってたんですけど、別の先生が言ってたのは、その知的に打ちのめされたいって言ってて、その分から自分が取り組みたいと思ったテーマがあるんだったら、なんかこう骨が欲しいというか、分からなくてもどかしい、それを快感だと思うから程よい刺激を与えてほしいらしくって、分かってしまったと思ったらもうそれ面白くなくなっちゃうから、
うんうん、
ずっと分からないままがいいみたいなことをおっしゃってて、あやっぱ研究者の先生でもそうなんだなと思うと同時に、じゃあ俺やっぱ言語のこと分かるっていうのおこがましいなってすごい昨日思いましたね。
やっぱね、欲しいものってね、買っちゃった瞬間つまんなくなりますからね。
そうかもしれないですね。
うん、違う？
いやいや、なんで僕に振るんですか？知らないですけど。
黙ってるからまたどっかなんか全然違うこと考えてんだろうなって。お前油断すんじゃねえぞっていう振りですけどね。
むせちゃったんです。
むせちゃってる。チーチーカーカーですか？
チーチーカーカーよくお調べになっていて。すごいな。でもチーチーカーカーはあのチンスコなどを食べて口がカサカサの状態なので、むせてる状態とは全く違います。適当に使わないでください。
怖いよ。
次行きましょう。
はい。
はい、
メディアトーク。
話はまだ続きますが、続きは次回。この番組へのご意見ご感想も募集しております。概要欄のフォームからどしどしお送りください。